こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もうあっちゅう間に8月になりまして、
はい、
2026年もね、もう夏真っ盛りという感じでございます。
うん、
はい。ということで早速、今週もですね、ゲスト、今月も、素敵なゲストを、
はい、
お招きしておりますので、早速お呼びしたいと思います。
はい、
はい。おっさん FM2026 年8月のゲストはデザイナーの池田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは、池田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい。ということで、池田さんこと池田さんですけども、うん、前回の出演から3年ぶりということで、
3年ぶり
3年ぶりですね。おっさん FM のゲスト出演としてはこれが4回目の収録って感じですかね。
結構でも109回から始まり、110、111、161、162で220、252、253だから100回ぐらいずつ出てんの？
あのね、最初に出ていただいてから1年後に呼んで2年後に呼んで、今回3年後なんで、次はまた4年後になっちゃう。
4年後ですね。
ちょっとずつ伸びてんの？よくわかんない。よくわかんない。
2030年？
いやいや。もう2030年だってだいぶ遠い話ですね。2030とかありえないな。もうだって、未来の話ですもんね。僕らから子供から当たり前ですけど。なんか。
やべえ、未来でしょ、それは。
いや、未来なんだけど、なんだ、空をさ、なんか、車が飛んでそうな時代じゃない、ね、
2030年。そうですね。SF の時代ですよね、もうね。
うん。感覚で言ったら。いや、そうか。まあ、2026年に、3年ぶりに、ゲストで来ていただいたということでですね。
はい。
はい、よろしくお願いします、
はい。
よろしくお願いします。
はい。まあ、簡単にね、池田さん、過去に何度も出ていただいてますけど、おさらいをすると、池田さんといえば、まあ、うん、最初に、まあ、ゲームボーイとか植物のお話をしていただいて、
はいはい、
で釣りにはまってるという話ですね。
うん
うん、
その時はね、まだ池田さん釣りと Vlog みたいなことをやってて、
うんうん、
で、
あ、そう、
そうそう、その後また釣りをやってますと。で、その Vlog の方はどっちかっていうとその釣りの方をメインにしたいから、まあ、Vlog 撮ろうと思うと、そうね、動画が主になっちゃうんでみたいな感じで、うん、まあ、釣りのお話を前回の2023年の時にはしていただいて、その時は 3D プリンターで釣りの道具作ってま す、
ね。そうだそうだ、はい、3D プリンター確かにあった、
ね、はい、
あった
道具作ってましたね、
はい、みたいな話を、していただいておりました。はい。ということで、体験はですね、池田さん、ご存知の方も多いと思いますけど、元ハテナ、私とかも先輩、社員ということで、うん、だったということで、ハテナ卒業生訪問企画というのがあってですね、ハテナには、はい、ハテナを卒業された、卒業という学校みたいですけど、OB の方が今どんな活躍をされているのかっていうのを現役の社員というかね、まあ、まあ、池田さんには大西さんが行かれましたけども、
うん、
大西さんがお話聞きに行ってブログになっているという記事が、ついこの間、4ヶ月ぐらい前に出ておりました。
うん、
はい。
はい。
ご視聴ありがとうございます。こちらこそ。めっちゃ無邪気な写真が載せられてた。はい。
え、無邪気な写真。あ、昔の、
はい、昔の
写真。
若かりし。
これ、たまに若かりし頃の僕も、さ、この間の暗井くんのやつとかさ。
そうだった。
自分が出てくるからびっくりするね。
いや、ほんとっすね。
だから僕らが子供の頃って昔のなんか白黒の写真とか見ると古ーとか思ったり、昭和の頃の写真見ると古ーって思いますけど、はいはいはい、2000、何年ですかこれ、なんか2000年代の写真とか見ても、古って思いますね。やっぱね。なんか画質の感じとか、
な
んか、絵の感じで。
なんでなんでしょうね。
ちょっとなんかね、焦った感じが感じますよ。なんかね。
しますよね。
池田さんがこの会議室、なぎなたのルームサインを貼る池田さんの写真とかもなんかちょっと、なんか画質の、別に写ってるものは、あれと新しいのにね、なんか絵の感じなのかな。
うん。
デジカメとかの、なんか、
そう、解像度とかね、ね、画素の感じなのかな、ね。面白いけど。
エモい。うん、はい。いや、いいですね。なんか僕はもう池田さんとは入社したと、前も話しましたけどね、入社した時にうごメモとかでずっとご一緒させていただいたんで、ね、うん、もうすごい懐かしい気持ちになって、いや、これ楽しかったなみたいなね、気持ちに。今が楽しくない
から。いやいや、今も。
今も楽しい。楽しさの種類はいっぱいありますから、これ言っとかないと、今楽しくねえのかって話になる。今も楽しい、
う
ん、はい。今ももちろん。
これも良かったなと。
これも良かった。 はい。まあみんなが、
思い出がさ、うん、ほら、バイアスがかかるからね。
そうね。
そうなんです
よ。そうそう。感覚としては何でしょうね。まあ、こういうこと言うと語弊があるかもしれないですけど、なんか学生時代みたいな感じなんですよね。あの、この頃の僕、ハテナの思い出って。
ああ、でもわかりますね。うん。うん、だってほら、特にクリスさんとかのチームはさ、うん、オフィスにもいなかったじゃん。
その新サービスとかね、作るチームだったりとかしてたんで、うん、はいはいはい。そうだった、そうだった。
余計にちょっとその合宿というかさ、部室というかさ、うん、そういう感じはあったよね。うん
ね、
仕事してるって感じじゃなく、雰囲気ありましたからね。
そうそうそう。
仕事はしてるんですよ、もちろん。
仕事はしてますけどね。
そうね、いわゆるなんかね、その、勤め人がやるような感じの、いわゆる仕事って感じではないっていう
ね。確かにね。うん。いや、そうそうそう。懐かしいなと思ったんで、まあ、記事をね、あの、まだ読まれてない方とかいたら、ぜひともチェックしていただければと、はい、はい、思います。はい、はい。池田さんは、あの、なんか、ね、僕の中ではこう植物がお好きということで、あの2020年に、まあ、6年前に出ていただいたときにこう植物を楽しむみたいなお話を結構がっつりしていただいているんですけど、うんうん、最近はどうなんですか、なんか 植物も
植物は、はい、自分ではあんまりやってないんですけど、ちょっと仕事先の表参道の、うん、にある会社の屋上にハーブ園を、
うん、
小さなハーブ園を作ろうっていうので、ちょっと買い出しに行ったりして植物植えたり久しぶりにしました。それぐらいです、はい、
すごい仕事になってるんだ、もう
面白いですね。
プロになってるっていう。
ハーブ園を作る、は
い、ちょっと空いてるスペースがあってですね、そこで、はいはいはい、やってきました。
いや、空いてるスペースがあってもハーブ園を作ろうなんてあんま思わないですけど、いいですね、はい、なんか素敵な話ですね、ハーブ園、
豊かな感じがしていいですね。
うん、うん、いいですね。うん、まあ、じゃあ引き続きそういう植物のこともちょっとやりつつみたいな、
ね、はい、
みたいな感じなんですかね。はいはいはい。同じね、ように結構こう過去回でお話しされてましたけど、釣りはいかがですか。
いやー、もう釣りばっかりしてるってみんなに思われてそうなんですけどね。
まあ、あのインスタとかね、うん、やっぱりチェックしてると、はい、あれ池田さんまた行ってるわって感じはする。
そうですよね。
うん、しかもなんか結構遠征をしてる。
来週末も、九州です。
うん、
九州、はい、九州ちょいちょい行ってますよね。
実家があるんで。
あ、そうかそうかそうか。
それもあるんですけどね。
そうかそうか、はい。そもそもそうだ。
九州か。九州に帰るときは飛行機ですか？
飛行機ですね。
うん、ああ、まあそりゃそうだよな。飛行機じゃないと。
は
い、
もちろん。
関東からだと飛行、あとまあ、福岡の方でしたっけ？九州のどの辺ですか？行かれる。
来週末は福岡で、
はい。
先日は下関に行ったり、時々熊本に行ったりもしますね。
あ、熊本。
それ何？メインは釣り？
メイン釣りです。
釣り目的にそこに飛行機で行くって。で、
行きます。
飛行機の、ちょっと、一個一個ちょっと少し聞いていくと、飛行機の時は、
はい、今、聞きたいこといっぱい。
荷物どういう感じなんですか？
そうなんですよ。荷物が最近ですね、アナの規制が厳しくなって、
ああ、はいはいはいはい。
チケットの値段によって個数制限がつくんですよ。
個数、
はい、
縛りがあると。
個数と一応重さもあるんですけど、
うんうんうん、
で、一番安い便だと1個なんですよ。
1個の荷物しか
無料では預けられない。
預けられない。ああ、はい、プラスになっちゃうんだと。お金払うとね。
はい。で、僕はアナのスーパーフライヤーカードかな、なんか会員なので、プラス1個はできるんで、
うんうん、
一番安いチケットだと、2つまで無料なんです。ただ、釣りに飛行機で行こうとすると、釣り竿とクーラーボックスと釣り道具。釣り道具ってやっぱ針があったりして預けなきゃいけないんで。はい、
ああ、そうですか、うんうん。持ち込みはできないんだ。
はい。この3つなんですよね、やっぱり。
あ、分かれちゃうんです、そこはね。
ああ、なるほど。
確かにね。
はい、ほうほう、分かれちゃうんで。3つは欲しいんですよね。預ける荷物として、
うん。ダメじゃないですか。2つしか。どうする
んです
か。
そうなんですよ。
1個余っちゃう。誰かの、荷物少なそうな人に、すいません、これ、あなたの荷物として。
乗せてください。
乗せてください。
だから、
みたいな。
真ん中の、ちょっと高めのチケットにして、3個にするっていうのをやらざるを得ないと。
ああ、なるほどね。
じゃあ、まあ、ある、まあ、お金をちょっと乗せて、運んでもらうって感じなんですね。
はい、まあ、しょうがないですね、それはね。なるほど、なるほど。
クーラーボックスもでも確かにバカにならないですもんね、大きさもね。
うん。
いや、そうなんですよ。で、これ、乗せたはいいが、向こうについて、
うん、
海が荒れてて船出ないっていうのもあるんで。
あ、そういうギャンブル要素もあるんですね。
ギャンブル要素ありますよ。
そっからもう、じゃもういきなりもうスタートからダメみたいなこともあるってことなんですよね。
ありますね。あの、現地に着いた瞬間船長から電話があって、
今日ちょっと無理
だ。荷物運んだだけみたいな。
すごい空っぽの空気を運んだみたいな感じになっちゃってるんですね。
そうですね。まあ、そうなったら割り切ってもう、うん、グルメ旅に変わりますけどね。
なるほどね。
現地のね、美味しいもの食べようとして。
現地で。
そういう感じか。じゃあやっぱ荷物はやっぱり結構大変なんだ。いや、なんかどうしてんのかなと思ったけど、やっぱ普通に大変なんですね。
荷物ですね。で、大体空港からレンタカーで移動ですね。借りて。
そっかそっか。もう、担いでいくわけにもいかないし。てか、まあ、そもそも海に向かったり、海とか川とかに向かっていくわけだから。
そうなんですよ。
そんな交通。期間もねえよって話ですもんね、
はい、うん、
そうか。もちろんその釣れたらクーラーボックスの中は魚を入れて持って帰るっていう感じなんですか、それは。
です。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、
その場合でなんかほらその生き物になるからなんかこうそれこうでこうチェックとかなんかそういうのはない、国内の場合は大丈夫なのかな。
水漏れしないようにする、のと、ドライアイスを入れちゃダメとかいうルールがあるんですけど。
ああ、なんかね、ドライアイス、ね、気圧とかね、爆発したりとかそういう、ああ、でもまあ、あとは大丈夫って感じ。
大丈夫です。で、ただやっぱり、運ぶので、
うん、
現地で締めて、
うんうん、
冷やし込んで、どういうコンディションで持って帰るか、みたいなのも、やっぱ、
あ、やっぱありますよね。
考えますね。
ああ。ですよね、確かに。はい、
確かに。その、いや、まあ、その氷がなくなっちゃったりとかしたら。
そうです、そうです、そうです。
もあるし。
だから飛行機乗る直前にもう一回氷のチェックをして、溶けてる水は出して、できるだけ新鮮な氷を入れて、羽田まで運ぶみたいな。
はい、ちなみに、ものすごくこう、怒られそうなことを聞くんですけど、
はい。
まあ、僕は釣りをしない、まあ、側の人間なんで、うん、その、例えばですけど、さっきは、その、福岡、下関、熊本みたいな話だったじゃないですか。
はい。
そんなに変わるんですか、何が変わるんですか。
釣れるものを。
そんなに変わるんですか、その、この、言っても、あの、距離じゃないですか。
九州近縁の。
そうそうそう。福岡で釣れるものが、熊本、釣れないものが熊本で釣れるってことなんですか。
いや、まあ、今の、挙げられて、うん、ものは釣り物は割と一緒なんですけど、
うん、
結構海の雰囲気が違うんですよ。
なるほど、なるほど。
熊本は僕は天草の方に行くので、
はいはいはい、
ちょっとこう島々の間をこうで釣りと、
うんうん、
九州の方に行くとやっぱ玄界灘、響灘、ね、はいはい、上の方に行くので、
うんうんうん、
またちょっと雰囲気が違うので、
へー、
まあ、その自然を楽しむのとセットで行くって感じですかね。
なるほど、なるほど。
あ、そっか、熊本ってこんな結構入り組んでて、内海みたいになってるんですね、これね。
そうなんです、そうなんです。内海みたいな感じなんです。はい、
なるほど、ね。確かにそうするとだいぶ雰囲気は違いますね。で、日本海と。
ですです。
ああ。
やっぱり天草のあの辺は、景色も綺麗ですし。
ああ、この辺良さそうだな。で、まあ、割と穏やかな感じで。
そうですね、意外とでも船出ないこともあるんですけど。
あ、そうですか。
はい、ちょっと西側が開けてるんで、はい、
そうか、もうその辺まで行って船出ないのだいぶ辛くないですか、
ね、
うん、ショックはでかすぎると思うけどな。
うーん、まあ、2、3回ありますね、
うん、
はい、
なんていうか、その例えば台風が近づいててなんか不安だなっていう時は、うん、なんか心の準備もあるじゃないですか。なんか一か八か行ってみるかみたいな、
うんうん、ありますね。
もう全然釣る気満々で、そのもう行くぜって言って着いて今日出ませんってこともあるってことなんですか。
は
い、
あります。
で、
直前熊本だと少し山側東側に川があるんですよ。川の、
うん、
あのニジマスとかが釣れるエリアがあって、
はいはいはい、
その道具も一応保険で持っていくかとかもギリギリで悩みます。
ああ、なるほどね、
はい。
そっちにフォールバックするような。
そうです。別の釣りに切り替えるっていう。
海ダメだったら川行くかみたいな。
そうそうそう。
やっぱそこは、その、なんていうんですか、その、池田さん的には、やっぱ釣りは自分の道具でしたいんですか？
道具ですね。
現地で、例えばその、まあ、
はい、
ね、フォールバック先は借りるとかもあるのかなと思ったんだけど、そこはやっぱ自分の道具で楽しみたいみたいな。
楽しみたいのはやっぱ大きいですね。
いやー、そうだよ。だって前の話とか聞いててもさ、はい、自分で自作したりとかさ、
まあ、
あれこれ試したりとかしてるわけだからさ、まあね、そんなことを普段してるのにさ、いきなり、じゃあ本番、いきなり人の借りますとかできないでしょうね。
いやまあ、いや、なんかあれなんですよ。僕ほら、最近ほら、バンドをやってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あのさ、そうそう。で、まあ、ギターとか自分で持って行って、スタジオでやるんだけど、うん、一緒にやってるギターめっちゃ上手い人が、もうだいぶこう、達観してるから分かんない。最近もう重たいから、スタジオのギター借りようかな、みたいなこと言ってるんですよ。そう、手ぶらで、手ぶらで来て、スタジオのギター借りて弾いて
た
から。
もう一周二周しちゃった人じゃないですか。
そうそうそう、うん。っていう感覚の人もいるかなと思ったんで、ちょっと聞いてみたという感じでしたね。
うん、そういう人もいらっしゃいますけどね。
まあでもまあ道具を揃えて、自分の、まあ
ね、その道具で釣るから ね、次の大組のね、大きいところがあるよね。
うん
それはありますね。あとやっぱシビアな釣りになると、例えば、よく行くイカ、アオリイカとかだと、すごい手に釣れた感触がないんですよ。竿先で当たりを取るんですよ。
竿先の曲がり具合を見るってことですか？
そうです。動きがピッて動くんですけど、これもいつも使ってるこれじゃないと、やっぱり、見分け切れる自信がないなとかも、やっぱ、シビアな釣りになって出てきて。
なるほど。あ、そういうこの、微妙な反応を見るために、
はい。
道具の、普段使ってる道具じゃないと難しくなっちゃうっていうのがあるわけだ。
イカってそうなんですね。なんか、僕、釣りってやっぱりどうしてもこう、なんか食いついてビクビクみたいな、そのちょっとしたこうね、バイブレーションがちょっとこう、手に来るみたいな感覚なのかなと思ったけど、そのない釣りもあるんですか？
そうなんです。それが、アオリイカ、最近増えて、兆候が増えてるアオリイカは、
うん、
その、まあ、主に秋、これから、秋から冬にかけて、の釣りの釣り方が、本当に手に来ないんで、もう、すごい集中力がいるんですよ、だから。
なるほど。
なるほどね。
面白いね。なんか、すごい、ゲーム性を感じますね。なんか、ステージが変わると、ちょっとこう、あれが変わるみたいな。
そうなんですよ。
敵の特性が変わるみたいな、
ね。変わるみたいな。難しそう。じゃあ、ちょっと上級者というか、まあ、素人には難しい。
そうですね。ちょっと、僕はそれに初めて行った時に、いっぱいも釣れなかったんですよ。
そうなんだ。
まあ、それ、その経験の反動が始まりですね、やっぱ。
ああ、なんでって思って。それで、これどうしたらどうしたもんかってなったわけですね、そこで。
ですね。
でもさ、その、わかんない。その、ギターとかだったら家で練習してとかさ、わかるけど、その、
確かに。
その、竿先の行くってのを見分ける釣りは、その行って釣れなかったの後の、あれはどうするの？そのトレーニングというか、その、釣れるようになる。
1年後のリベンジですね。
ああ。でもその1年後に行く
まで。農業みたいな感じなの、もう。
うん。1年後毎回行きますじゃないですか。で、
はい。
その間は何してるの？別にその、なんか練習とか、なんか。
できないですね。はい。
まあ、せいぜいは知識を。
イメトレです。
イメトレですか。
知識を積んで、
YouTube でイメトレ。
イメトレすると。
はい。
あ、YouTube でイメトレね。
確かに映像があるからね、今ね。
ですね。
結構手がかりになるのか。
うん。それは確かにそうかもね。
で、2回目行った時に、5杯ぐらい釣れたんですよ。
おお。
これでもう、あ、これが当たりなんだ。これが釣れる、こう、魚、イカがタッチした動きなんだっていうのが分かってから、やっぱ連続で行って、こう、身につけていくっていうか、体に、はい、目に。
で、まあ、年々、また、でもまたシーズンが終わったらまた来年ですって
のがあるんですね。そうなんですよ。シーズンが終わるとまた来年になるんで。
今んとこ国内だけですか、その釣り旅行。
国内だけですね。
ちょっと待って、でもさ、僕らこの間話聞いたとき、でも福岡とか熊本とかって行ってましたっけ ?3年前。
3年前は、福岡にケンサキイカ、今度釣り行ってきますっていう話でした。
はい。
ケンサキイカ。
来週はちなみにそれと同じケンサキイカを本当に。100杯ぐらい釣れるといいな、みたいなやつに。
100杯。
それまた釣り方全然違うんで、はい。
ケンサキイカって小さいんですか？大きいんですか？
割とサイズ大きいものもありますよ。
なんかいわゆるイカっぽいイカですよね。
そうです、そうです、そうです。まさに。
イカっぽいイカ。僕もなんかケンサキはなんか和歌山の方に一回昼間釣れるっつって行ったことがあるな。
その100杯も、それは釣りながらどんどん戻していくんですか？海に。100杯取っていくの？
取っていきますね。
めちゃめちゃな量になりません、ね、100杯って結構よ。
うん、そうですね。だから僕は、沖漬けのタレを持ってって、船の上で沖漬けを作りながら、釣ってとかいうこともしてます。
加工品が、加工品を
作ってるもん。面白いね。
そうですよね。
あ、そうなんだ。
生きてる間に飲ませて。
ああ、もうつけちゃうんです、これ。
そうです。
内臓まで入れて。
ですね、
はい、あ、じゃあもうそれはもうそれでもう、あとは冷凍したって別便で送るみたいな、そういう感じになる。
いや、持ち帰ります、
ね。持ち帰るの？
持ち帰る、
はい、
え、
すげえな、もう。
なんか、クーラーボックスの中に、
うん、
棚みたいなのを作れるアイテムがあるんですよ。
棚、ほうほうほう。
この鉄板の冷える、
うん、
なんでしょうね、引き出しみたいなのを置けるんですよ。
ほうほうほうほう。
なので、そのイカを、なんか、一番下の台、引き出しに30杯入れて、次に30杯入れて、次に30杯入れて、みたいな、こう、層を分ける、
は
い、ような、保管をして飛行機に乗せる。うん、でイカが潰れないように持ち帰る、
ね、
はい、
じゃあそれぎゅうぎゅうに入ってんだけど一応こう仕切りが入ってるから、
そうですそうです、仕切りを入れてる、
潰れはしないみたいな仕
組
み
になってると。でイカとかやっぱ炭入っちゃうんで、できるだけそれを抑えながら持って帰る。
ああ、え、それで持って帰って、でだからあげたりするんですか、人に。
あげたり結構しますね、やっぱりイカは人気なんで、はい、
みんな待ってるん
だ。あ、みんな待ってるんだ。あ、イカ来たぞってなるよね、
ご近所の方々が。
池田さん、今度釣りに、またイカ釣りに行ってくるらしいよ、つってこう、
は
い。
あ、待ってました、つって、
ね。待ってました、
ですね。はい、
イカ高いもんね、今っていうかさ、今日、あれですよ、祇園祭りとかで、イカの、なんていうの、姿焼きみたいなのを売ってますけど、
はいはい、
あ、年々値上がりして、今なんか1杯1000円ぐらいになってるんですよね。
ああ、高いですね。
でも普通に乾物のスルメも高いから、今。
ああ。
はいはい。
なんかね。ちょこっと買ったらさ、500円とかするからね、うん、普通に。
ああ、そう思うとね、うん、
ちっちゃいやつも。
池田さん、やっぱそれ、すごい、キャッパイもね、大したあるじゃないですか、すごい。
まあ、ちょっと、日に当たりの日と、外れの日あるんで ね、はい。
じゃあ、あの頃から、まあ、ちょこちょこ九州の方行き出して。
そうですね、あの頃から比べると、もう頻度は倍増してるかもしれないですね。時期によっては月1回飛行機乗ってますね。
おお、そんなに。
釣りに、例えばその飛行機で行くとするじゃないですか。それってこう、はい、計画自体はどのぐらい前からスタートするんですか、その。
人気の船が結構すぐ埋まっちゃうとかもあるので。うん、
人気の船がある。
ああ、そっかそっか。
もう僕はだから9月の飛行機もよ、船と飛行機予約してます。
あ、もう2ヶ月ぐらい先のやつ。
収録前、今7月16日だから、はい、もう2ヶ月先って感じ、今度
から。はい。で、10月、11月もそろそろかな、みたいな感じですね。
3ヶ月、4ヶ月先も。は
い、だから、天候がやっぱり読めないので。
ああ、そういうこと、ね、
そうだよね。
9月は2日連続入れてますね。土日。連休があったんで。
同じ場所でってことですか、
はい、
同じ
9月の連休で。
同じ船で行くってこと。
じゃあ片方天気悪くても。
そうです。
楽しめるようにと。
はい。
ああ。
別の船に分けて、連日で別々に乗ることもありますし、連日、その同じ船に乗ることもあります。
はい、でもさ、その、行くじゃないですか。
はい。
初日に釣れた場合はどうなるんですか、その、クーラーボックスの中に入れとくってこと、その魚。
入れときますね。
で、二日目も釣ってそこに足していく、魚足していく
感じですね。それもずっと冷やしておくって感じです。
いや、やっぱ自分が全くやらない趣味なんで面白いですね。か細かいところを聞くと、なんかイメージが湧くというか、なるほどねっていう気持ちになりますね。
そうなんですよ。いや、そう、ちょっとね、まあメモにも書いてあるけど、やっぱりその、うん、僕結構まあアウトドア、最近 ね、
そうですよね、
そう、走るようになったりとか、山行ったりとかするように少しずつなってきて、まあ結構活動的になってきたんだけど、でも結構ついぞなんかまあ若い頃からも、それこそ小学生とかからも、チャンスはあったんだけど、全然こう釣りっていうのは、なかなかこう、ハマりポイントが分からずに、今まで来てしまって、で、まあ、もちろん友達にもね、こう、ハマったっつって、そのままもう、ズブズブっと池田さんみたいにさ、まあ、あんまりいろんなとこ行くというよりはね、こう、ある一つのなんかやり方にこだわってやってるみたいな感じだったりするんですけども、まあなんかその、ハマってるみたいなのはあるんだけど、まあ、どの辺がなんかね、ハマりポイントなのかみたいなのをなんか改めて聞いてみたいなと思って。
うん、
そうですよね。
そもそも何でしたっけ？前もでも聞いたよな、これはね。
始まりは、まあもちろん、子供の頃です。にもやってたので、中学生の時とか。それがやっぱりコロナとかで結構やる、こうアクティビティが減ってたので、
うんうん、
なんか釣りだとね、あんまり人と接することもないのでっていうことで、
なるほど、
改めてやることに、はい。
なんか最初、管理釣り、 場。
そうですね。
ですよね。はい、最初ね。あのそれこそ動画撮ったりとかして上げてたのもそうだと思うんですけど。
そこから今はやっぱり海の方がちょっとやっぱ増えてるかなって感じかな。
やっぱでも海ってなると、その船も出してもらうし、結構難易度が上がりそうな感じもしますよね。
う
ん、どこが釣れんだみたいなのもさ、なんかすげえ難しそうみたいなイメージあるけど。
でもまあ、釣れるとこに連れてってくれるっていうのはありますよね。船長の
願い。もうそっか。
ああ、はい、なるほどね。
じゃあその現地の人とのっていうのがあるんですね。
そうです、そうです。現地の人との、触れ合いというか、会話もやっぱり面白くて。
うん、ああ、そっかそっか。
はい。船長にも教えてもらえますし、や
っ
ぱり。池田さんダメダメ顔上げるの早いみたいな。あ、すいませんつって。
はい、ああ、そういう感じなんだ。
ああ、まあ。
はい。
確か、まあ僕も去年鹿児島帰った時に、鹿児島の桜島の海釣り公園に家族で行きましたけど、やっぱその管理されてるさ、おっちゃんとかが、こう、様子をブラーって見に来て、なんかこう、手伝ってくれとか、釣れてなかったりすると、こう、なんかこう、なんか、もうちょっとこうやってとかつって、釣り竿と取り上げて、なんかやって
くれる。ちょっと世話焼いてくれるんだ。
そうそう、世話焼いてくれたりする
。ああ、いいですね。
うん、そうそうそう。池田さんは基本的には、その行くときは一人なんですか？なんかお友達とかと行かれたりすることもあるんですか？
最近はその、いっぱい、インスタとかで上げてるせいか、行きません、行ってみたいですって声かけてくれる人もいて、そうするともう、精一杯プランを考えて、
そうですね。
ご一緒させてもらったり、
はい。おもてなしするんですね。
おもてなしが、
はい。車を出して、大きめのクーラー用意して、道具も全部か、持って行かせていただいて、やりますね。
大変だな。
す
ごいな。フルコースなんですね、もう。
そうですね。また、例えば東京湾とかだと、今だとタチウオ、まあ、前回もタチウオの話したかもしれない。
はいはいはい、はい。してたしてた。
やっぱタチウオなかなかね、食べる機会もそうですし、すごくぐーっと引く魚なんで、
うん、
なかなかこう、ちょっとこうピクピクっていうよりもっと激しめの釣りにはなるので。
釣ってる感がやっぱりあるんです
ね。ありますね、はい。釣れた時の感触がやっぱ強いんで。そういうのは多いですね、タチウオはやっぱり。
なるほど。あとなんかこれ池田さんにその質問を書いた時にちょっとメモに書いてるけど、自分との対話っていうのも書いてる。
そのもう、釣りの海に出てる時間が、まあ、例えば長いと本当6時間とか10時間になる時もあるわけですよ。その時に、なんか自分だけ釣れないみたいなこともあるんですよ。周りの人は釣れてて。
はいはいはい。
はいはいはい。
で、周りの人がピンクのルアーで釣れましたって言った時に、
うん、
これは自分はブルーで頑張ってた時に、うんうん、ピンクに移るべきか、自分のブルーを貫くべきか。これを、
はいはいはい、
これを行ったり来たりしだすと、やっぱ迷走しだして。
ああ、それね。
はい、
なるほど。
なので、こう、行く前に、その、海のコンディションとか、天候とかで、
うんうん
うん、まあ、アオリイカとかそうなんですけど、エギのカラーを大体想像しながら行くんですよ、うん。こういうローテーションで回していこうみたいな。
ははは。
一日。
戦略をそこ立てていく
わけですね。そうです、そうです。
はいはい。
この戦略を維持して釣ることができるか、出花くじかれた時に戦略を変えるか、どうするかっていう自問自答をずっとしてます。
じゃあメンタルコントロール的なとこがあったりとか。
マジでメンタルコントロールですよ。
面白いな。
あ、そういうことか。あ、僕勝手になんかそのさ、ランニングとかでもさ、走ってるとこうだんだんこう瞑想みたいな感じになってきてさ、こう自分との対話っていう感じのイメージだけど、はいはい、そういうというよりはやっぱその魚釣りっていう釣りってこうゲームの中でのそのメンタルコントロールだったりとか、
はい、
戦略の練り直しみたいなことをずっとこう考え続けるっていうのが対話ってことなんですね。ああ、なるほど、ね。
いかにして超過を高めるかっていう
ところに対して自分のその不安の気持ちとに打ち勝つとか、
ですね。
逆にバッサリと方針を変えるとか。
そうです、そうです、そうです。
ああ、そういうことね。ああ、そう。
で、まあ、結局、やっぱ反省して、やっぱあのタイミングで、うん、ルアーの種類こっちに変えとくべきだったなみたいな反省をすることもやっぱあったりもするので、
あるわけですね。
あ、なるほどね。なんか僕近所の方がすごい釣りが好きで、その方はずっと滋賀県の琵琶湖にバス釣りを最近はずっと行ってるらしいんですけど、はいはいはい、聞いたら、いや、この半年、なんかほぼ毎週行ってるけど、この半年全然釣れてないって言うん
です。
で、
そういうのあるんで。
そういう楽しい、そういう楽しいんですかって、まあ、僕も聞いちゃったんですけど、やっぱりその、行くまでが、まあ、行ってる時ももちろん楽しいんだけど、行くまでに次はどういうプランで、どういうことを、どこでどういう形でっていうのを考えるのはワクワクしてるみたいな。
そう
っ
すね。
言ってて。ああそういう感じなんだと思う。僕はてっきりこう釣って、釣れたやった楽しいっていう感じが釣りかと思ったけど、そうじゃないんだっていうのはね、ちょっとその時思いましたけど。今のね、池田さんの話聞いてもちょっと思いましたね。その自分のね、プランを貫けるかみたいな。
うん、あと、前にちょっと仕事仲間の人と一緒に、結構、針がいっぱいついてるような、釣りに、ちょっと相模湾の深いところで釣るような釣りをやった時に、
うんうん
餌をつけて、針を落として、魚がかかって巻き上げてっていう、このローテーションをいかにコンパクトに早くやるっていう、このオペレーションの回し方みたいなものが重要だよね、みたいな話をしてて。その方はなんかすごく、テンポオペレーションとかを考えられる方で、
あ
なんか、すごい、そういうふうにいつも考えてんだな。
面白い。
また視点が違って面白い。
なるほど。ちょっとここ無駄だなと思ったら、そこをこういかにこう回避するかとか、
はい、
先にこっちへ進めといて、一気にこれやるみたいなのを組み立てを変えたりとか。
効率を良くすることが、超過を上げるコツであるみたいな、なんかそういう思想を持たれてて。
その単位時間中にどれだけこう、
トライをする
か。オペレーションをトライするかっていうことですよね。
は
い、
ですです。
面白い。まあ、ある意味、まあ、その、やり方としては、まあ、その流派で言ったら合ってそうな感じですよね。その、
そうですね。
超過を上げる、まあ、確率を高めるみたいな話だと、そう、まあ、なんか、納得度は高い気がしますけどね。
なんか、何回バットを振るかみたいな、なんか、そういう、
あ、そうですよね。そういう感じですね。
確率を上げていくって。
はい。
やっぱその野球とかもなんかそのいろんな流派があってそのうまくなり方とかあるんですけど、はいはい、やっぱ釣りもそういう感じなんですか。その要はそのなんか何回トライするかが大事だっていう人もいればなんかいやそうじゃなくてこうなんかこう
あると思いますね。やっぱり
人それぞれこうある感じなんですか。その
ありますし、やっぱ釣りに求めるこう価値観みたいなものもさっきおっしゃってたように釣れなくても楽しむっていう人もあれば、やっぱり超過を高めたい、
うんうん
うん、数を釣りたい、もしくはサイズを出したいとか、
はい
は
いはい、
こうどこに価値を持ってくるかは人によっても違うので、それによって数は出さなくても最高の大きいものだけを一匹狙うみたいなスタイルでやる人もいます。
あ、ちなみにですけど大きいものを狙うっていうやり方あるんですか。
ありますね。
それは何が狙っていけるものなのかって、
ねね、そうね、何をどうしたら大きいのが狙えるんですか。それで
簡単な話とか、まあ自分の身近で言うイカとかで言うと、はい、一つはまあ季節っていうのがやっぱあって、
はい、あタイミングをその要は時期、
うん、タイミングを狙っていく、
はい、あの春の時期の後半は大きいものが狙いやすいので、そこに行くっていう。ただ秋は小型だけどいっぱい釣れるってなると、僕の場合やっぱ練習したいんで秋中心に行って、
なるほどなるほど
みたいな、
そういうことか
ですね。あとはやっぱりルアーのサイズ、やっぱ大きいものを釣る場合はどうしても疑似餌が大きい方がいいので、例えばニジマスとかの狙う場合も大きいキビキビしたルアーで狙った方が大きいものは釣りやすいとかはあります。
そっか、反応する魚のサイズによってその仕掛けを入れていくっていうことなんだ、
はい。まあ、必ずしもそうじゃないケースももちろんね あるんですけど、確率としてそういうこう意識を、
じゃあ季節とか場所を選びつつ仕掛けもそれ用に変えていって、はい、なるべくその確率に寄せていくっていう感じの。
そうですね。
あー、
はい、まあ、運もね、やっぱある
んで。もちろんそうですよね、うんうん。
はい。その運の要素があることも、まあ、面白さの一つだろうなと。
そうですね。だからそれが面白いんでしょうね。はい。そこでやっぱりこう、来たっていうのがあって、釣り上げたっていうのがあるから面白いんだよ、ね。
はい。だからロジックだけじゃないから、まあ、初心者も楽しめるし、こう初心者の人が、こう、でっかいの釣り上げてしまうみたいな、うん、そういうの面白さがある、ね。
ビギナーズラック的なの
もあるんですね。ビギナーズラック的なやつですね。はい。
なるほど、ね。
なるほどね。だから、面白い。あ、そうか。そういう面白さなんだな。
さっき言ったように、こう、誰か初めての方連れてったり、うんうんうん、お子さんを釣りに連れてってもいいですかって言って連れてってやると、本当お子さんがなんか一番でっかいの釣っちゃったみたいな。
あ、わかるわかる。
こういうのがやっぱり盛り上がりますよね。
ああ、なるほど。
ほら、僕、ほら、さっきのその釣りに行ってたっていう方に、うん、昔、まあ、前も話しましたけど、その釣りに連れてってもらって、うん、船釣りに、それ、
はいはいはい、
その、
こうやって釣るんだよの一投目で、そのうちの子供が竿を入れたらいきなりそのマダイが釣れてみたいな、ビギナーズラックで。そうそうそうそう。はい、今思うと、だいぶいろんな準備をしていただいたなんてのは、その、
うん、
まあ、私で言うとの、池田さんだったわけですよね、その、
はい、
いたずり、
セッティングをね、事前に、ね、
の、そうそうそうそう。していただきましたけど、まあ、体験は良かったですよね、すごく。
ね、
うん。
片や僕は前日から何のサイズのどの色のルアーで攻めようかみたいな、こう、
プラン
を練りに練ってるっていう。
そこで言うと、池田さんはそのどの辺にこう価値を持ってる感じなんですか？プレイスタイルというか。
プレイスタイルですか？まあ、うん、そうですね。僕はそこまでこだわってはないですけどね。やっぱり、餌よりもルアーの疑似餌系の方がやっぱり、なんでしょうね。面白いなって、ゲーム性が高いので、やっぱり。はい。ゲーム性と食べて美味しく、場所の美しさの、なんかバランスでやってますからね。
ああ、はい、そっか。食べるっていうのも確かに。ね、さっきの、ほら、ブラックバスとかだとちょっと食べにくい。
ですね。
あんま食べないですけど、はい、まあゲーム性があるってことですもんね。はい、あれはね。
なるほど、
ね、パラメータで言うと。
でも、トータルで、その旅行もしつつ、釣りも楽しんで、で、ご飯美味しくいただいてみたいな感じなんですね。
はい、アオリイカとかはね、あんまりこう、市場で回らないので
、はいはいはいはい、
そういうものをこう、どう調理して食べるかっていうのも、なんか、含めてですかね、やっぱり。
うんうん。あ、そっか、じゃあその釣って帰った後も楽しめるっていうのも、
ですね。
大きいっていうことですね。
はい。
アオリイカこれか。確かにあんまり見ないな。
うん、なんかちゃんとしたお寿司屋さんとかに行くと出てくるけどね。
ああ、そうです、そうです、
そう
です。
そういう、でもそういうイメージしかない、アオリイカって。
ただ、アオリイカもやっぱり、サイズが大きくなると、本当にすごいでかくなるので、すんごいかかると引っ張られるんで、バーって出ていくの、糸が。まあ、その面白さもやっぱあります、
ね。ああ、ちょっと、エンタメっぽい感じのゲーム
ですね。
っぽい感じの面白さが。はい、
大木さんのところ見たら、2キロを超える大物もいる
みたいな。本当いろいろいる。
めっちゃでかくないですかね。
でかいですね。もう。
へえ。
ちょっとまだ僕は1キロ台しか釣ったことがないんで、次の春には2キロ超えかなっていう。
へえ。でもね、そのね。
いいっすね。なるほどね。で、その料理はまあ現地でもちょっとやれるし。帰ってきてからも作って、その魚を食べる。
そうですね。まあ、捌くのは帰ってきてからの方が、やっぱり多いかなっていう気がします。
うんうんうんうん。
なるほどね。いや、これは、いいっすね。だから、今の、そのトークメモに、最近の状況ですみたいな、画像を貼っていただいております
けど。アプリのキャプチャーがあって、これだから、スタイルを記録してるんですね。これ、どこに行ったっていうのと、何釣りをしたかっていうのが、記録できるアプリがあって、
はい。
でそれでずっと追っていくと、はいはいはい、最初は2021年はエリアトラウトっていうさっきのね、
ニジマス
管理釣りが多くて、それもで2022年あたりでこのオレンジだからこうタチウオが入ってくるのか。
そうですね、はい、タチウオが入ってきて
これ面白いね、このグラフ、
うん、でその2023年に行くとこのキャスティングっていうのが入ってくる。
あ、これは東京湾のサワラですね。
あ、サワラ、
サワラね。
はい、あ、キャスティングっていうのはその何？
船からルアーを投げるんですよ。
投げる、はいはいはい。
で、高速巻きしてるんですよ、ルアーをバーって。
ああ、動かしていくってこと？
そうです。走って。投げて、それを回収するんですよ、素早く。
はいはいはい。
そのスピードで、リアクションで食いついてくるっていう。
ああ、それでこう、はい、生きてる、生きがいい餌のように見せかけるっていう。あ、それもキャスティングっていうんだ。あ、そういう。
そうですね。
イカメタルって何ですか、その曲みたいですけど、イカメタル。
イカメタルっていうのが、来週行くケンサキイカの釣り方。
釣り方。
ああ。イカメタル。はい、イカメ
タル。メタルスって、鉛みたいなルアーを下に垂らして、こう、ちょっとこう、尺、誘いながら、縦に誘いながら釣る釣り
です。あれのメタルって言うんですね。メタリング、ね。
メタル、そうですね。イカメタル、メタルって言います。
そして2024年に入ると、この紫のティップ。
ティップランですね。これが先ほど言った竿先のわずかな動きで釣る。
あ、これがだからアオリイカとか、
はい、これ2023年から始めて釣ることができなくて4年で、去年5年がかなり
超過が出てないっていうことなんだ、
はい、
なるほどね。
ですね。
で、そっか、2025年でこの紫がぐっと上がって。
上がって。
そうそう。で、また秋から始まるんで、今年も。
で、今年もここがちょっと伸びてくるんじゃないかというふうに、
かな
スタイルの変化がわかるという。
はい、
面白い。面白いな。このグラフ面白いですね。うん、なかなか。
はい、ああ、じゃあスタイルがね、ここ、年々こう変わっていくっていうのがよくわかりますね、これね。
そうです。
確かに。
面白い。
はい。
ね、都道府県の、これなんか、なんて呼ぶんですか、こう釣り行き。超高
超高ですね。超高
数、はい、超高数。神奈川県が1位。
1位、うん。
神奈川県がやっぱり管理釣り場が山の中に多いので、管理釣り場にかなり行ってるからかなと。なるほど、な
るほど。はいはいはいはい。
で、まあ、もちろん熊本とか
ね、さっき言った。4位福岡、5位、ね、もう5位で熊本も入ってきてますから、ね。
はい。
しかも、その色が濃いのが最近だから、ほら。最近、
ね、確かに最近行ってるんですね。
行ってるっていう。
ね、で、季節もちゃんとまんべんなく。まあ、まんべんなく言ってる。
本当だ。
まあ、一年中言ってる。ね、まあ、そうだけども、まあ、
季節別。うん、大体4等分されてるの、うん、
大体4等分されてますよね。これ面白いですね。で、天気も書いてあるね。晴れの時とか、不明、うん、曇り。
だからこれ僕のほら、ランニングのストラバとかを見て、これ、だからこれ僕わかりますよ。池田さん、こういうの見て、こう、飯とか食いながらこういうの見てるとめちゃめちゃ楽しいんですよね。
そうなんですよ。
わかりますね。
そうな
の。わかります。
わかります。
長山さんわかりますよね。
そのランニングの記録アプリとか見て、はい、あ、今週あの250キロ走ったわ、つってこう、うん、で、この辺ちょっと頑張ったなとかって見返すのが結構ね。
です、
ね、
うん、はい。
こういうロギングアプリの面白さがありますよね。
このロギングアプリを自分で作ってたんですよ。
なるほどね。
これをね、
はい、今、私たちが見てるのは、これは、池田さんが作ったアプリなんですか？
そうです。僕が自分で作ったアプリです。
すご、はい。
すご。
やばいよね。ちょっと、ね、この辺の話はまた、ちょっと今日、
そうですね。
本当はね、こっちの話も行くかなと思ったけど、
はい、
次の話、
次の話を聞いて、もう前編が終わってしまった。はい。こんな感じにね、収めておきましょうか。
やっぱりハマってる人の話は面白いね。
面白いね。まだ聞きたいこといっぱいも釣りに関してはね。
いや、もう聞いてるじゃん。
まあ、はい。ずっと喋れますね。
ずっと喋れる。いや、だから同行者、なんだ、ここに書いてある、まあ、さっき船長とかとの会話もありますって言ってましたけど、
うん、
まあ、どっちかっていうと結構その会話とかがその船の上で発生するわけでしょ？その結構。
しますね。はい。
逆にこう、なんか、池田さんも釣りに慣れてるから、逆にその聞かれる側というか、なんか、
ああ、そっかそっか。
みたいなのあったりするんですか、そのいやどうやって釣ってんですかみたいな。
東京湾とかに行くとそういう機会が多いですけどね、やっぱ聞かれる、どういう風に釣りましたとか、締めるのうまいですねとか、魚の締め方とか
締めるのうまいですもん。ちなみにそういう出会いは一期一会なんですか、その場で仲良くなってその後もこうお付き合いが続いてますみたいな。
一期一会ですね。
あ、基本一期一会なんだ。
はい、ただ過去に一回沼津の駿河湾で、
うん、
ちょっと隣で釣られてたグループの方のがあんまり初心者っぽかったので、
うん、
ちょっとお手伝いしてあげたんですけど、最後別れ際に、うん、私何々って言いますって名乗られたっていう、あ、私何々ですって僕も名前言って自己紹介して、
うん、
それっきり会うことはないみたいな。普段東京のこの辺でよく釣りしてますみたいなお話をして、
はいはいはいはい。
はい、なんかこう、名前の交換だけして終わる。
あ、そっか。じゃあ、それ、はい、それ未満のお付き合いってもあるわけですよね。もう名前も知らないと。
そうです、そうです。
で、最後まで名前も分からずに、お疲れ様でしたって言って別れるっていうのが。
いうのももちろんありますし。
多くあって、はい、その中でも名乗ってくれるっていう人も
いると。あります
ね。あったりとか。
面白いな。
あとやっぱ地方に行くと僕は教わる側になるので、
うん、あ、なるほどなるほど。
他の人を見ながら真似しながらってことがやっぱ多いですね。
ああ、いやいいっすね。なんかドラマが想像できますよね。
いや面白いね、そこ。
面白い。
うん、
面白い。なんか勝手にね、孤独のグルメの釣り版みたいな漫画とかを想像しちゃいますよね。
いや、あるんじゃないそんな漫画
とか。まあ、あるの。すでにあると思うけど、
ね、ありそう。
ある。ね、ある。あんまそうですね。でも、とはいえ見たこともないかもしれないですね。
うん、
あとは釣り屋の別の人が乗ってても、釣れるとみんなで喜ぶのは楽しいかもしれない。
そうですね。そうですね。文化的に。
はい、ああ、釣れたとかなるとやっぱ盛り上がるし、
うんうんうん、
誰かが釣ると魚の活性が上がってくるんで、
なるほどなるほど、
みんなが釣れてくれるので。
う
なんかそういう、こう。
そうなんだ。吉兆みたいな感じなんですね。
は
い、
そうですね。あの、アオリイカは追尾っていうのがあって、仲間がついてくるんですよ。
あ、習性があるんだ。
そうなんですよ。追尾を連れてきたら、その人は釣り上げなくて、ちょっと海でゆっくり生かしといて、その間に、早く垂らせ、垂らせ。
ああ、なるほど。はい、なるほど。そこ、追いかけさせるわけだ。意図的に。
です。で、いただきました。ありがとうございます。
いい文化ですね。なんだろうね、それね。
あ、チームワーク。じゃあ、チーム戦になってるわけですね。言ったら、
ね、チーム戦になりますね。
あ、チームワークなんだ。
だから、早く、ちゃんとスイッチをみんなで入れていくみたいな。
面白。なんか、いいですね。いい文化ですね。なんか、その、はい、うん。
そっか。でもなんかその、その教える立場にもなり、教わる立場にもなるみたいなのが、こう場所によって変わるみたいなのも、うんうんうん、なんか僕は聞いてて結構いいなと思ってて。
あ、確かに。
なんかこれ、年取ってくるとさ、そういうのがさ、やっぱりどうしてもさ、一方的に教えるみたいな感じにこう、なりがちじゃないですか。
なりがちですよね。はい。
うん、で、しかも、まあ、基本的にこう、目下の人に、教えるみたいなことが多いんだけど、例えばさっきの話だと別にその知らん人だから、急になんか目下の人って態度で教えるわけにもいかないから、うん、教えるってことに対してもこういろいろ考える必要あるし、ね、逆に教わるみたいなのもすごく大事な体験みたいなのもあるなと思って、
うん、
なんかその辺もいいですね。
そうですよね。うん、なんかやっぱり、そういうのをこう素直に受け入れるっていうか。うん、
そうそうそうそう、
うん。
いや、面白かった。はい、はい。ちょっと時間が、あんまりだらだら言ってるとね、時間がなくなっちゃうんで、は
い、いやいやいや
一旦前半はこんな感じにしときましょうか。
ね、はいはい、うん。はい。
ああ、面白かった。
面白いね。
はい。ということで、まあ、後半はね、ちょっとまた別の話だと思うんですけども、はい、前半は一旦ここまでと。はい。はい、いうことでさせていただきます。
釣りの話。
はい。ということで、はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーや、メンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。